ランミンナウのお時間です。皆さんお元気ですか。ランミンナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田勝也です。本日、私は名古屋に、来ておりまして、それは、もっと日本語教室という団体の、代表でいらっしゃいます秦野真帆さんに、お話を伺うためにやってまいりました。それでは早速インタビューを始めたいと思います。秦野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秦野さん、早速なんですけれども、まずこのもっと日本語教室という団体について教えていただけますか。
はい、もっと日本語教室は主に難民を対象にした日本語教室で、毎週土曜日に3時から5時の時間帯に名古屋駅付近で日本語を勉強しています。で、大体スタッフは、まあ、学生4割、社会人6割で、学習者は、出身国がのビルマ、ミャンマーが半分ほどで5人で、その他ウガンダ、ルワンダ、ジンバブエ、バングラデシュみんなと、勉強してます。それ以外に不定期で交流会も開催しています。
なるほど、分かりました。そもそもこのもっと日本語教室っていう団体を始めようと思ったきっかけはどういうところにあったんでしょうか。
2009年の6月に困窮状態にある難民申請者の声を聞く集いというのがありまして、まあ、そこで話を聞いた上で何ができるか考えたときに、日本語を教えることならできるっていう声が上がって、まあ、私自身すごく難民みたいに関心があって、それと日本語教育も少し勉強していて、まあ、これは私にはぴったりだと思って、一緒に始めさせていただくことになって、まあ、同じ年2009年の12月から日本語教室を始めました。
なるほど、何かこう自分のミッションを見つけたっていう感じっていうふうに思うんですけど、じゃあ、2009年の6月からっていうと、もう今3年半、4年目に入っているかと思うんですが、そうしたこう長い期間を通してですね、ずっとその難民の方、もしくは難民申請をしている方と出会ってきた、身近なところにいらっしゃったと思うんですけど、どういうことをですね、その秦野さんご自身が今まで感じてきているのかっていうことを教えていただきたいんですけど。
最初の方はやはり難民といってもすごいいつもワイワイ楽しいし、教室自体も他のお友達を教室に誘う時も難民対象の教室っていうことは言わずに、日本語教育を一緒にしないかっていう形で誘ったりしていて、それはなんか私自身が難民としてその学習者を意識していなかったし、そういうふうにもあまり見ていなくて、それを感じさせられることもそんなになかった。で、教室はいつもワイワイ楽しいし、みんななんか冗談ばっかり言ってくるしという感じで、でもその後2年ぐらい経ち始めて、大体多分信頼関係ができてきたっていうぐらいの時から、こういうことに困ってるんだとかいう相談とかも受けるようになってきて、で、教室で毎週一緒に顔を合わせることとか、そうやって話を聞くようになって、そうするとなんか私自身もすごい身近な存在だし、みんなを家族とか兄弟みたいに思っていて、私自身妹って日本語で呼ばれたり、ミャンマー語で妹っていうふうに呼ばれるし、私もみんなの学習者のみんなのこととか、ボランティアのみんなのことを、お母さんとかお兄さんお姉さんっていうふうに呼び合っていて、でそうなると、あと教室で1回、毎週必ず1回顔を合わせれば、みんながどういう状況とか、風邪ひいて今は大変ということも分かるし、でお互いに家族のような、難民がほとんど日本に来ている難民っていうのが単身で、家族は自分の本国に残してきてっていう人が多い中、みんなにとって第二の家族のように私たちのことを思ってくれているっていうふうに感じるし、私たち自身もみんなのことを、第二の家族って思っていて、そういった難民の人に対しても私はそういった意味で家族の存在、家族のような存在だと思っています。
なるほど。こう継続して会う中で、まあ、人間関係を築かれていると思うんですけど、ちなみにそのミャンマー語で妹ってどういうような言葉ですか？
ニマレ。
ニマレ。ありがとうございます。じゃあ残り約1分なんですけれども、波多野さんの方からリスナーの皆さんにですねメッセージをいただければと思います。
はい、難民と、まあ、漢字からもその難しい人っていうふうに思うかもしれないんですけども、まあ、私がすごい尊敬しているその国際人権法の先生の言葉を借りると、まあ、難を逃れてきた民っていうことで、すごい力強い人たちだし魅力的で、まあ、私自身そのように思っているので、こんだけなんか長い間、まあ、難民と関わってきたし、まあ、これからも関わり続けたいなと思っています。そして、まあ、日本社会の多くの皆さんも、まあ、そのように感じられるようにそういった社会になっていけばいいなと思っています。
花野さん、今日はどうもありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田達也でした。